健康ウォッチング。
時刻は6時を回りました。こんばんは。2月20日水曜日、ウィンドアベニュー、高橋ひろみです。水曜日6時台最初は健康ウォッチングです。今日から4週にわたりまして、コンピューターの博物館をご紹介していきます。今日は下田尻にあります柏崎マイコンクラブ博物館ケムシ館にやってまいりました。植木敏郎さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
こちらもよろしくお願いします。
はい、植木さん、まず柏崎マイコンクラブってどういうクラブなんですか？
そうですね、もう歴史が古くてですね、もう34年になります。
長いんですね。
そう、まあ、パソコンのない時代から始めましたので、そのぐらいになりますかね。はい、
そう、パソコンのクラブだそうなんですけれども、なぜマイコンって言うんですか？
最初はですね、まだコンピューターがなかった時代でしたので、はい、マイクロコンピューターと呼んでました。その後自分で買えるようなコンピューターになってから、マイコンピューターと、自分のコンピューターという表現になりました。
それでマイコンって言うんですね。
そうですね。
なるほど。で、植木さんがまずこのマイクロコンピューターというか、コンピューターと関わり合うきっかけになったことってどんなことだったんですか？
実は最初はコンピューターそのものは知らなかったんですけども、卒業してですね、ある会社に入ってからコンピューターを教わってからです。
ってことはお仕事の一環だったんですか？
最初はそうでした。ですがマイコンになるまではですね、相当時間かかってます。
でも植木さんがお仕事を始めたとき、学生卒業して始めたときとなると相当前ですよね。
そうですね、ここにちょっと年表があるので、これを見ながらちょっと説明させていただきたいと思うんですが、
はい、マイコンクラブの歴史年表というのがありまして、こちらにね、柏崎マイコンクラブの歴史、あとパソコンの歴史、そして社会情勢なども書かれております。まずはケムシ柏崎に生まれるとあるんですけれども、これはケムシって何ですか？
柏崎マイコンクラブのですね、頭文字を取りまして、ケムシと呼ぶことにしまして、実は皆さんケムシというとなんか嫌われ者になってると思う、はい、好きな人はあまりいないと思うんですが、ケムシの本を買ってきまして、
イモムシの本ですね。
ケムシを研究しました。そうしましたら、ケムシはですね、この幼虫の段階ではモンシロチョウになるのか、ガンになるのか判断できないだそうです。ですから私としては、ガンになっても困るんで、ずっとケムシのままでいようとそういう意味でケムシを名乗ることにしました。
植木さん自身もケムシなわけですね。
そうですね、私のニックネームはケムシということにしております。
はいはい、ということは、このケムシ柏崎に生まれるっていうのは植木さんのことですね。
はい、そうです。
はい、1949年、
はい、団塊の世代に産みは増やせで生まれました。
はい、そしてその後年表は進んでいきます。
はい、1968年、昭和43年ですが、はい、柏木工業高校を卒業しまして、はい、実は日田製作所に入社しました。その時コンピューターなんか分からなかったんですが、入社した新入社員にですね、日立オリジナルのコンピューターハイタク8000というものを教わることになったんですね。でその時の言語がコボルという言語で勉強しまして、日立製作所 のコンピューター、私は給料計算担当だったんですけども、そこで、一生懸命給料計算をしたというのがスタートですね。
じゃあ給料計算の方法としてコンピューターを使っていたわけですか？
そうですね、一般にですね、 大型のコンピューターでやる仕事の一番楽なのは給料計算なんです。というのは給料はもうほとんどあの決まやり方が手順が決まってますので、コンピューター化するのは楽だと思います。
でも当時まだコンピューターを使って給料計算してた会社ってほとんどなかったんじゃないでしょうか。
そうですね、まあ、日立が初めてやるぐらいですから大きな会社にしかなかったと思いますね、はい。
そしてあのコボルのプログラマーを目指していたということですけれども、コボルって最近聞かなくなりましたよね。私も学生の時代にちょっとだけプログラミングで勉強した覚えがあるんですが。
あ、そうですね、あのコボルの他にですね、これはあの事務系の、言語なんですが、あのフォートランというものがありまして、それはあの技術計算用のものと、まあ、2つありまして、コボルはですから事務系ですので、まあ、給料計算とか、在庫管理とかそういうものに向いている言語ですね。
今でも使われてるんですか。
今はこのパソコンでも使える言語が あるそうです。私は今使ってませんけども、主にですね銀行関係のプログラムはコボルで書かれてると聞いてます。多分生きてるんじゃないかなと思います。
そうですか、はい。まあ、でも40年以上前からねこうやってパソコンに植木さんはお仕事で使われていたわけですが、お仕事はいつ頃まで。
6年間日立にいまして、で途中でですね親父の具合が悪くなって帰ってくることにしました。で帰ってきたのが1973年、昭和48年にですね、柏木に帰ってきたんですけども、まあ、私としてはプログラムが組めるので、僕の会社にも入れるなと思って帰ってきたんですが、新潟県にある企業で一台もコンピューターに入っている会社がありませんね。
まだ東京に追いついてなかったんですね。
そうだと思いますね、はい。
ということは、まあ、残念ながらそのプログラマーとして柏崎でお仕事することが当時は叶わなかったと。
そうですね、それでまあそこで一旦もうプログラマーはダメだなということで諦めまして、はい、まあ、一般の会社に入ったんですが、入った会社はコロナ株式会社コロナに入社しました。そこからですねもうコンピューター諦めまして、しばらくコンピューターと携わることはなかったんですが、1981年、昭和56年にですね、はい、自分でも買えるような、この当時はマイコンと言っていたんですが、シャープから発売されまして、それを即購入しました。
それは何ていう機械だったんですか。
シャープの機械がですね MZ80K2 という機械で、この機械はディスプレイとですねキーボードと一体になっているという機械で、非常にある意味では使いやすく なって、まあ、個人でもですね買えるような価格になったということですね。
高かったんじゃないですか。
そうですね、この当時で20万近くしてたと思います。
まあ、その当時のね多分単位が今と違うと思いますけれども、まあでもそのマイコンを購入されて、でその時はそのコンピューターをどういうふうに使ってらっしゃったんですか。
その当時はですねゲームが主体だったんですよね。でゲームをする機会だと思ってましたので、いろんなゲームをですね買ってですね、そこから始めました。それでまあ私一人でやっててもですね面白くないんで、誰か同志を募るということで、実は東京電力発行のですねパフのナンバー22、今覚えてるんですが、そこに柏崎マイコンクラブを作りたいということで同志を募りましたら、3人の方が参集してくれたと。でそこで柏木マイコンクラブを設立しました。
はい、でそれが、KMC と。
そうですね、ちょうど柏木マイコンクラブの頭文字を取って KMC と言ってたんですが、ケムシと言った方がいいかなということで、はい、ケムシにしました。
ハンドルネームもこの頃からそのケムシと使ってらっしゃったんですか。
そうですね、 今もあの私としてはケムシ、ハンドルネームはケムシで、あのインターネットは通しています。
はい、という、まあ、柏崎マイコンクラブが1981年に、まあ、結成されたわけですが、この後はどういうふうな活動をされていったんですか？
この当時はですね、ゲームする機会だと思ってましたので、はい、円満市にですね、あのテントを借りて、そこで子どもたちにゲームをしたりですね、それからいろんなイベントがありますと、声かけてもらってですね、機会を持って、ゲームをやったり、占いですね、占いをほとんど毎年やってましたね。
でも当時はまだ皆さんあまり見たことがない機会ですから、興味津々だったんじゃないですか？
そうですね。それでそのイベントをやることによって、まあ、いろんな人が見に来てくれてですね、そこからやっとマイコン、あ、こういうことができる機会もあるんだなというのを皆さんから認識してもらったかなというふうに思いますけどね。
で、このマイコンクラブの歴史年表を今拝見しながら伺ってるんですが、その当時のパソコンの歴史を見ますと、1982年の頃はロータス表計算ソフトが発表されたりと、今もうロータスもね、ほとんど聞かなくなりましたね。
もうロータスってまあ、エクセルになりましたね。はい、
うちの会社はちょっと前までまだ使ってたんですけど。
いや、それは貴重ですよ、逆に。
そんな感じで、じゃあクラブは活動されていって、じゃあ80年代は主にそういった占いとかゲームとか、
こういう面白いのもありました。青年の祭典というのがあってですね、はい、恋人探しというプログラムを作ったこともあるんですよ。
どういうふうにパソコンで恋人を探すんですか？
男性と女性と別れてもらってですね、その、マークカードシートに相性が合う人の確率の多い人を探すと、そういうプログラムを作ったこともありますね。
これでカップルは成立したんでしょうか？
そこまではちょっと確認してません。
ですか。でも面白いプログラム当時もいろいろあったんですね。
そうですね。いや、というかあったというか、これはね、自分たちで作ったんです。
作ったんですか？
そうです。あったんじゃなくて、この当時はまあそういう自分のやりたいプログラムが全部あったわけじゃないんで、自分でベーシックで作ったということですね。
でもそのプログラムを作るっていうことがまずすごいなと私は思うんですけれども、やっぱりそれはプログラマーとして植木さんもされていたから、大体のことはお分かりだったんですか？
いや、これはですね、この当時の人は分かると思うんですが、ベーシックっていう言語は自分でプログラムを作るために作られた言語なんです。だから私だけじゃなくて、たくさんの人がそのベーシック言語を使ってですね、いろんなソフトを開発してきた。だからクラブの中では私以外にたくさんソフトを作っている人何人もいました。そうなんですよ。で、この当時ですね、ベーシックをわからないと窓際族になると、そういう言葉がですね、流行語になった時代なんですよね。ですからもう誰も企業ではベーシックはもう習いということをがあったと思います、この時代。はい、
じゃあもう80年代からお仕事ではこういったパソコンを、まあ、当時マイコンだったかもしれませんけれども、まあ、勉強される方が多かったわけですね。
そうですね、ベーシックは皆さん携わったと思いますけどね。
そして高校生にも教えたりとか。
はい、この当時もパソコン、まあ、マイコンパソコン、いろんなところでですね、にぎやかになりましたので、農業高校にマイコンクラブを作ったりですね、生徒たちに教えていたこともあります。
まあ、いろんな活動をこうされてきたんですね。
今日は柏崎マイコンクラブ博物館ケムシ館の館長植木敏郎さんに、柏崎マイコンクラブの歴史についてお話しいただきました。柏崎マイコンクラブホームページございますので、気になる方ぜひアクセスしてみてください。柏崎マイコンクラブで検索していただきますと出てきます。来週はコンピューターグラフィックスのお話、そしてケムシ館設立の経緯についてのお話です。ご期待ください。